寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともにより豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるのでとてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
皆さん改めましてこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介いたします。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、今夜もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、先週は利他の心というところからお話をいただきましたが、はいはい、今日のお話はどのようなお話でしょう。
はい、今日はちょっとぶっ飛んでおりましてですね、
はい、
宇宙のお話をさせていただきたいなというふうにまあ思います。はい、で、まあ、宇宙のお話ということの中にはね、今世界中が取り組もうとしている、まあ、特にアメリカ、中国、ロシアもそうですけど、日本もこの度参加しますけども、宇宙軍というかな、宇宙部隊、はい、こういったものが創設されていくということ、それと、それに伴って、これはまあ実際的にものですけれども、やっぱり宇宙視野で考えるという心の広さ、これについて今日ちょっとお話をさせていただきたいというふうに思っております。
はい。
はい、8月、先月にですね、日本防衛省の方が自衛隊初となる宇宙領域の専門部隊を2020年に、本当は2022年に創設すると言ってたんですけど、2年前倒しになって、はい、これを作ると。で、70人ぐらいの部隊で、東京の航空自衛隊の府中基地に、その、まあ、拠点を置いてですね、で、レーダー山口県の方に、設置をするという計画で進められて、もういよいよ来年のことなんですけれどもね。で、ここで、人工衛星等の安全管理であったり、スペースデブリといわれる、まあ、宇宙ゴミが非常に今宇宙空間に多いと言われてますので、そういったものに対してどう対応していくか、今後どのようにそういう、まあ、処理していくかというふうなことの取り組みをされる部隊。特にアメリカがこういった分野、宇宙軍というのをしっかりと作っていこうという背景には、まあ、中国はですね、ある意味先進している部分もあって、要するに今の戦争っていうのは、例えば A 地点から B 地点にミサイル撃ったり、いろんなことを、まあ、北朝鮮もいろいろミサイル撃っている事情が、現実からすると、ミサイルということに関しては皆さんもイメージすぐ湧くと思うんですけども、実際あれをコントロールしようと思うと、ただ単に A 地点から B 地点まで、大気を通って撃って飛ばすということだけじゃなくて、誘導ミサイルが今主流ですよね。
はい、
そういうふうに考えていくと、誘導するものは何なのかというと、これ人工衛星から出てる、まあ一つの情報を受け止めながらコントロールして方向を決めてピンポイントで、着弾させるということになるわけですが、としたときに人工衛星を安全運用することができなければ絶対的に世界の平和安全が保てない。要するにそこがむしろ逆に思いのままになってしまうと世界制覇ができてしまうということになって、中国はそのあたりすごくこう前向きに取り組みをして、まあ、費用もかけて研究していると。これに対してアメリカ、ロシアというそういった大国はですね、しっかりとした対応をしなければならないということで、まあ、すごくこれ急務として取り組み始めた。そこに日本も当然のことながら、まあ、アメリカに国を守ってもらっているというような今現実がこうあるわけですから、そういった関係性の中でアメリカに追随してアメリカのサポートをしないといけないというふうなことで、2年前倒しで宇宙のそういった部隊を作っていこうというふうに今なったんだというふうに、いろいろニュースにも出てました。まあ、こういったようなことを考えてみるとですね、人工衛星と平和ということ、戦争ということをあまり今まで私たちは具体的にイメージしてなかったかもしれません。また逆に、はい、そういったことを詳しい人はもうずっと前から分かってたということになるかもしれませんが、やっぱりこれからはますます人工衛星の安全運用と世界平和というものがすごく一体に感じ、またはそれを実践していかないといけない時代に入ってきていると思うんですね。 まあ、こういうふうなことで取り組みは確かに物理的に人工衛星というものがあって、そしてそこで、実際に、まあ、例えば兵器として使うミサイルであったりそういったものがものというものが、ミサイルというものがですねこう活用して平和安全の一つの抑止力になっていったりということなんですけどもここで大事なのはやはりそういったことを使う人っていうのは心があるわけですからそういう心の重要性について今日はもう少し掘り下げたいなと思うわけですね、
はい。
まあ、このあたり私がずっと子どもの頃から何かしらこうふと感じて、まあ、予知能力的みたいなことをこう予言的なことを言うと翌日実際に起こったり何ヶ月後にそういったことが起こったり東北の地震が起こったりというふうなことがあってまあ私が言った話が現実になったということで何かこう超能力的なものがあるというふうなことを言われたり自分もそうかなと思ったりしてきてその中での自然な眠りというもののあり方を唱えてそこに自然治癒力があるというふうなことを考えて眠りの重要性から今のビジネスウォーターベッドを通じて今のジェルトロまでこう来てるわけなので私が子供の頃から何かしらそう予知能力みたいなことがあったというのは今の自分の生き様仕事にもうとても大きく影響を及ぼしているということになるわけです。でここでですね私がアメリカにいる時に、まあ、朝こういつも18の時から瞑想をして朝起きた時にこう般若心経を唱えたりっていう時間を持つわけですがその時まあ、あるメッセージがこう自分の体にドーンと入ってきた。でそれを大事にこう持ってて、数年日本に帰ってから数年経った時に、まあ、ある方を通じてそのメッセージが具体的なものに見えて実感できることができた。これは1ヶ月か2ヶ月前にちょっとお話をしたことがあると思うんですが、まあ、そういう体験もあったりして自分自身宇宙生命体というかなただ単に地球人日本人ということじゃなくて宇宙視野でどう生きていくかということの重要性を学生の頃から大事にしてきました。だからこそ今の、まあ、ジェルトロンという商品もできたんですけどもその時に出会った言葉にワンダラーっていうのがありましてね、まあ、これは舞鶴の中でも、ワンダラーという言葉を知ってる人もわずかにはいらっしゃるかなとこう思って期待をしながら今お話をしてるんですがワンダラーっていうのは要するにこう放浪者っていうかね私たち子供の頃ワンダースリーっていう復興、復興、復興っていうこの3つの宇宙から来たような子供を主人公にした、
はい、
そして大きなトラックのタイヤみたいな中に3人乗り込んで世界宇宙中どこでも飛んでいけるっていう漫画があったんですね、まあ、あれも多分ワンダラーから撮った部分も多分にあると思うんですが要するに放浪者、うん、これはただ単に、浮浪してただ彷徨い歩いてるっていう意味じゃなくて、
うん、
修行の旅に出てる、まあ、ある意味仏教界でいうと雲水というまあお坊さんの修行の状態、
はい、
まあ、これ一生雲水だと言われる構想であればあるほどそういうようなことを言われるお坊さん多いですけども、まあ修行の身である状態で宇宙を生きている宇宙空間を生きているこういう人たちをワンダラーと。だから地球外から来たまた地球外にもいっぱいワンダラーがいて地球にもいると地球外生命体の、まあ、言ってみればですねこれは生命体っていうと肉体みたいなものがないとダメっていう前提をつい考えがちですが魂だけの状態もこれもやっぱり生命体だというふうに捉えていくと、要するに目で見えるか見えないかという価値観で考えてもらってもいいと思います。目で見えない生き物もあってもいいじゃないかということですね。だからふと夜なんかした時に気配を感じるっていうのもこれは例えば目で見えない何かしら魂のような生命体が自分の周りにいてそれを感じ無意識のところで何かこう目には見えないけど感じ取ってるこういったような時っていうのもそういったコンタクトのタイミングなのかもしれない。だからそのワンダラーとして自分がどのように使命宇宙人として宇宙生命体としての使命を果たしていくかというふうなことをやっていくということ、これはなかなか難しい大きな壮大な問題なので今週だけではちょっともう話しきれないと思いますけれども、まあ次にちょっと宿題として残しながら喋れるところまでいきたいと思いますが、まあスピリチュアルという言葉もあります。精神世界とかですねそういうふうに訳したりしますが、まあ宇宙視野精神世界こういったようなことを価値観をきちっと認識しながら、まあ、地球人というよりも宇宙視野でどのように生きていくか、その中で自分自身がどう成長していくか、この成長ということにおいてこれは当然学びの場をどう地球上に求めるかということで、ワンダラーとしての目的は何かというと、まあ、一つ宇宙視野の重要性、宇宙視野に基づく平和のあり方 というふうなことを指し示す、示唆するという役目も当然持ってるでしょうし、もう一つ、自分自身のことに置き換えていくと、まあ、これ私だけじゃなくてワンダラ全体に言えることだと思いますけども、人間の体というものを駆使してこれを活用しながら魂だけで生きていけるにもかかわらず、人間の体に魂を入れて生きることによって、非常にこれ苦行なんですよね。
苦行、
苦行、苦しい行です、
はい、
とても理解、分かりやすいお話しますと、例えば今舞鶴のここで、録音というかお話をしておりますけども、
はい、
じゃあ京都駅ってこう言った時に、京都駅まで行こうと思うと、まあ、電車なり車なり歩くなりっていうことも考えながら移動するということ絶対大事です。肉体を舞鶴から京都駅まで連れていくということが必要になりますよね。でも魂ということの生き方だけであれば、
はい、
肉体がないので京都駅って言って正面玄関って言っただけでパッとそこの映像をイメージできると、そこに自分の魂持っていけてますね。これ光より早いわけですよね、ワープしてるわけですっていうふうなことを考えていくと、わざわざ宇宙の魂だけで生きてた生命体が地球という環境の、人間という体という環境をに入り込んでですよ、あえてそんな動きにくい、物理的に物を動かさないとそこの地点に行けないような、精神の世界だけで移動できない、テレポートできないようなことをあえてする意味は何かというと、思うように動けない体を活用しながら魂をどのように思う、魂だけで生きてたと、生きてる時と同じような喜びを自分の中に見出す修行をするか、これはもう壮大な修行だと僕はいつも思ってるわけです。まあ、こういうふうに考えられる方はなかなか少ないかと思いますが、でもそういう意識を持ってる人たち必ず舞鶴にもいると思うんですね。だからそういう人たちとこう手を携えながらこんな話をこうじっくりできていく、まあ、老後を暮らしたいなというのは僕のまあずっとこう描いてる一つの生き方の夢でもあり、理想郷でもあったりするんですけども、ぜひご賛同いただける方は、メッセージをね、こちらの方にいただきたいと思いますが、まあ、来週にちょっと宿題を残しながら、とにかくワンダラーとして、まあ、宇宙視野でというよりも宇宙の生き物として、宇宙生命体としての視座、
はい、
見る場所を宇宙人としておくか、視野の広さ、そして視点のポイント、これはもう皆さんよく間違えないように視野視点というのがあることをご存知いただきたいと思いますけども、そこに場所を変えて人の違う価値観で見るという視座の重要性を持ってきて、ワンダラーという宇宙視座で考えるということを今日はちょっと提案をさせていただいて、次週につなぎたいと思います。以上です。
ありがとうございます。今のお話を聞いて、もしかしたら自分はワンダラーかなと思われた方は、ぜひともメッセージをお待ちしています。メールの方は fm@775maizuru.jp、 ファックスの方は 0773-77-0124 までお願いいたします。ワンダラー会議なんてできたら最高ですね。
最高ですね。もうぜひまた五郎ヶ岳でクリスタルボールやったら来ますよ。
楽しみにしています、はい。今夜のご出演はこの番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役、そしてフリースクール聖母の小さな学校の委員もされている田中圭介さんと、アシスタントは藤本香織でお送りいたしました。田中さん、今夜も素敵なメッセージありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
それでは皆さん、今夜もゆったりとしたお時間をお過ごしください。また来週このお時間をお楽しみに。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。